皆さんこんにちは。 WWD ジャパンポッドキャストの記者談話室です。記者談話室はファッション業界のその時々のニュースや話題について3人の記者たちが分かりやすく解説したり時には脱線したりしながら掘り下げていくコーナーになります。はい、今週の司会進行の編集部磯木です。そしてご一緒するのが
編集部の林です。
横山です。
はい、今週もこの変わり映えのしないメンバーでお届けしようと思っています。変わり映えじゃないの、
言い方があるよ、ね、その失礼な
先週林さんいなかったでしょ。
先週いなくて、そして村岡さんというね、
村岡美里さんという、もう女神のような、
女神のようなゲストが、はい、もうなんかもう横山さんなんか本当に照れちゃって、
うん、めちゃくちゃ楽しかった
あ、そう、
あの後飲みに行きませんかっていう一言が出なかったですね。
あなんで
なんだよ、
気遅れしちゃったの
すげえなんか気遅れしちゃって、いやなんか、うん、そうなんか
そう、後で思い返して、うん、あのその後バロックジャパン広報の橋本さんとこれから飲むんですって言ってたんですよ、
あ向こうが、
はい、うん、あれこれ俺のこと誘ってんのかなっていうふうに、
それはね、うん、思い込みだよ
バリアじゃない
別にそれはあれ、それは対なく単に今日の予定だったよ、
はい、ぐらい振り返りましたね、はい、
なるほど、
というわけで、
はい、よかったねよかったね、楽しい時間が過ごせて、
そうそうなんかあれでしょ、磯君さんは来週
い
ないんでしょ、
この放送が流れてる月ぐらい、
そうです、
うん、これ9月3日だっけ、
3日ですね、
3日にこの放送、
はい、
あのあれするけど、その3日の週、はい、1週間いない、
すいません、私夏休みをいただく予定でして
1週間、
そうです、
どこ行くんですか、
バリ島
バリ島に
ちょっと新婚旅行を兼ねて、
新婚旅行ね、
はい、
兼ねてって言って新婚旅行
新婚旅行
兼ねてって何なんだ
新婚旅行って言えばいい、
新婚旅行以外だったら何を兼ねるんだか意味が分かんない
そうね、
そうなんです、
楽しんできていただいて、
楽しんで、
すいません、
だから来週は磯君さん、あの来週というか9月の10日のやつには磯君さん欠席する予定というね、
さようで す,、は
い、
ようです、ただね、心配なのが台風ですよね、
ああ私今日今収録してるのが水曜日、
はい、うん、全然来ねえじゃん、あの台風
いつ出発すんの、
日曜日、
いつ上陸するんだっけ関東って、
いや本当1日2日のあたりですよ。
ああ飛ばないっていう可能性あるの、
飛ばない可能性があるから、しかもしかしたら次回のポッドキャストにもいたら、
え
皆さんそっと、あ離陸できなかったんだなって
そんなことってあんの、
そんなことあんの、
いやいやいや、さすがに代替の便に乗りたいですよね、
翌日とか、
そうだよね、翌日、
でもなんかね、うん、取っちゃってあるのに悔しいです、ね、
まあ、大丈夫じゃないの、
なんか最近はね台風意外とそこまでじゃなかったなというのも多いですからね、うん、そうであっていただきたい、
あれ見てね、天気予報のやつね、
そう、でも私ビビったんですけど、市川のコルトンプラザの前この間冠水してましたよね、すごいローカルトークですいませんけど、
あ千葉県の
市川、
そう、はい、市川の民の林さんに、
いやあんまり知らなかったけど、
多分冠水してました
よね、冠水車かなんかで撮った
違う、あれです、義理の母が言ってました、
あそう、
冠水してたわよって、 あそこはいつもずれのって、ちょっと市川で冠水ってやばくないとか思ったんですけど、そしたら、そうやったら別に市ヶ谷とかも冠水して
ます、そうそう、市が冠水してたね、
麻布十番もしてますよ、
うん、
恐ろしいなと思って、ね、もう本当にこの気候災害、
そうね、
はい、
だ
い
た
い
の谷ってついてる
時、確かにね、
結構やっぱり
市川も川だから、
市川のその川は関係ないかもしれないけど、うん、
関係ないんだ、
四ツ谷とか、
四ツ谷とか、
でも麻布
十番も昔そうだったし、今だいぶ
すり鉢のそこですもんね、
阿佐ヶ谷もそうなんですけどね、
あそうなんだ、
はい、
まあまあ、谷がつく、谷とかなんとか巣とかつくところ
は、
もうちょっと余談が長すぎるんで、
はい、今日何の話だっけ、
今日何の話なんですか、
はい、今日はちょっと皆さんにスポーツシューズ、スニーカー、
おお、
はい、はい、今日みんなスニーカー
何入ってるんですか、
あなんかセキュリティカードが、
あそう、私もセキュリティカードが落ちてて、
はい、足元見たら、
足元見ると
スニーカーを、横山さんが履いてるの何ですか、
ここがナイキのエアマックスかな、あれ違う、これエアマックスでいいんだっけ、
エアマックス、
まあいいや、まあ、いいエアマックスっぽい何とか、
はい、林さんもニューバランス
の、ニューバランスですね、
はい、
磯君さんサンダル
履いて、私はテバのサンダルを履いてます、
はい、はい、
はい、というわけで
スポーツシューズを
3人中2人がさスニーカー履いてる、
まあ、手はもうサンダルもスポーツシューズと言ってもいいものだと思うんですけれども、はい、まあ、昨今ねこうスニーカーことスニーカーに関してなんていうんですか、こうああいうちょっと投機的なバブルが過ぎ去ってはいるじゃないですか。
ストック X だっけ、
はいはいはい、
あったね、はいはい、あったねと今もあるか、
はい、今もあります、
うん、要はあのリセールでヴィンテージスニーカーっていうの値がつくようなね、
ヴィンテージっていうか、はい、コラボですよね、
コラボか、うん、はいはい、
ああいうなんだ、はい、オフホワイトのコラボとか、
うんうん、何百万みたいな感じ、
そうそう、あと、うん、あのカニーウエストがやってた、カニーウエスト元イイエがアディダスとやってたイージーとかさ、
イージーね、イージーシリーズ
すごい大人気だったじゃないですか、はい、まあ、その2つに限らず、まあ、非常にこういろんなブランドとのコラボレーションスニーカーというものが昨今だいぶ市場をこう沸騰させていますよね、
はい、うん、コロナ前かな主にね、
まあそんな感じですかね、うんうん、で、まあ、ちょっとそういうブーム的な投機的なものは過ぎ去っているじゃないですか、
うん、
でだからなんか一つにはこのスニーカーブームって去ったぞみたいな言われ方ってしたりするじゃないですか、
はい、
だがしかし今ここに3人いて3人ともスポーツシューズを履いている、
うん、
そして街を歩いていてもやっぱみんなパンプスだった人スニーカーになっちゃって戻ってないなみたいな、
うんうん、まあ、スニーカー全体の市場は伸びてるってことで広がってるってことですよね。
そうそうそうそう、は
い、まあ、男性もまあね、そのジャケットみたいなのテラードジャケットみたいなの着てても足元スニーカーだったりするような、
そうそうそうそうそうそう、う
ん、昔だったらオールデンとか入ったような人が結構スニーカー履いてるみたいなあるよね、うん、
というふうにね、まあ、スニーカーというものはそういう投機的なブームではなくてもう非常にこう定着した感があるなと思うんですけれども、うんうん、とはいえですよ、あれですね、6月の20日、6月のいつ頃でしたっけ、6月にあれでしたよね、6月の27日、
うん、
市場にナイキショックが走ったのを覚えていらっしゃいますか。
覚えてない、
覚えてない、
覚えてない、ナイキショック、
ナイキ
株価暴落、
そう、株価、ナイキがさ、
はいはい、
その25年5月期の業績予想を引き下げたんですよ、は
いは
い、そしたらナイキの株価が下がって、
はい、
ついでにあらゆるスニーカー関連株がドーンと下がってみたいな、
なるほど、ナイキショックだ、
そうそうそうそう、
なるほど、はい、
そうで、あらあらまあまあみたいな感じだったりとか、
うんうん、はいはい、
まあ、あとアディダスはまあ ここ直近では復調してますけれども、
うんうん、
まあ、前期が
23年12月期、
そうそうそうそう、
はい、赤字、はい、
が30年ぶり赤字転落だったりとかもして、はいはい、あれあれなんかスニーカーって定着したようなイメージもあるけれども、うん、その巨頭2つがなんか調子そんなに良くないなみたいな、
うんうん、
っていうところがあるじゃないですか、
うん
うんうん、じゃあ一体誰が調子いいんだって話ですよね。
あ、全体スニーカーマーケットは調子いいのにこの2巨頭は悪い、
そうそう
そうそう
そうそうそうそう、
はい、誰がいいんですか。
というわけで、まあ、昨今このポッドキャストでもよく話が出てきますけど、
はい、
まあ、いろいろあのサロモンとか、
サロモンね、
オンとか、
オンとか、
まあ、そういうさニューカマーたちが、
うんうん、
あとホカとか、
ホカね、
ホカ、
うん、
なんかそういう、いや
すごい人気だよね、
ね、
いやめちゃくちゃ履いてる人多いよね。
何を見る？
やっぱサロモン、
うん、
ホカ、オン、まあ、あとアシックス、
そう、
うん、
アシックスって老舗中の老舗だからさ、なんかそこと一緒に語るのがなんか難しいけどさ、うんうんうん、まあ、そ
うとは言えないけど、確かこの年サロモン、オンホカ、
これは社内でも多いよね、若い子
多い、
20代ぐらいの子が、
うんうん、だってアシックスの記事書くときにさ、あ、どうしよう、写真がいいのがないから誰か履いてる人の足元を撮りたいっていうことがこの間数回続いたんですけど、
うんうん、
絶対誰かいるもん、
なるほどね、
うん、というわけで、
うんうん、
まあ、そういうスポーツシューズのお里が移動しているんだなと、
うん、地殻変動ですね、
そうそうそうそうそう、はい、と思いましてね、
はいはい、今日はその話、
今日はその話、
うん、
そう、うん、というわけで、なんか林さん特にこの進行とかで上がったところで気になってるメーカーさんとかありますか。
ああ、サロモン多いよね。
まあ、本当よく見かけますよね。
見かける、
うん、
サロモンちょっと今上がった中でちょっと毛色が違って、まあ、トレッキングシューズなんですよね、要は。
あ、そうですね、
うんうん、まあ、トレイルランニングとかトレッキングシューズとか、
うん、
そういう山の靴、
うん、
もともとスキーやってたところだし、
うん
うん、それこれだけ 一時2000年前後もサロモンのちょっとしたブームがあったと思うんだけれども、ちょっとその当時をもう完全にもう凌駕するぐらい今多いよね。その時男性圧倒的な中心のブームだったけども、今女性が履いてるもん、男性より女性の方が履いてるんじゃないかな。
それを象徴するのが横浜さん、ルミネさんですよね。
ああそうだね、はいはい、ルミネ2だね。
新宿ルミ2の2階といえばウィメンズリアルクローズの殿堂でございますよ。
そうだからアメリとか、
そうそう、クラネとか、
クラネとかがガガガって並んでんだよね、あそこね。
そうです、
うんうん、でそこを過ぎると、
そこを過ぎると
その
奥に、
奥のそのなんていうの、行き止まりっていうか、なんかところにサロモンがバーンってあって、
バーンってあってね、
めちゃくちゃそこで売れてるんですよ。
そう、
これかなりね面白い現象だと思いますよ。そう、なんかサロモンって まあ、男っていうか、
うん、
男の人で好きな人多かったじゃないですか、おしゃれな男が履いてるっていう。そうそうそう、うん、だけど今そのルミネ2のね、
うん、
2階のあそこでマジ売れてるって、
うんうんうん、
すごいよね。でもともとあそこのサロモンって一応ねポップアップ の期間限定ので出たんです。最初
今もね10ヶ月のポップアップ扱いって言われるんですね。
扱いなんですけどね、うん、で多分そのまま常設になるんじゃないかと言われているんですよ。
いるほどの売り上げ
ってことですよね。もう売れてしょうがないんで、
そこだけスニーカーなの、
あそこだけスニーカーですね。だってまあルミツってそもそも、
あ、まあでも靴のあれダイアナとか今もないんですっけ。
あ、ダイアナあるかも、あのあるかも、あるかもしれない、
ごめんなさい、うん、ダイアナさんじゃないかもしれないけど、はい、なんか一時期パンプスとか
はね、
シューズの、
うん、
集積はあったところに、
うん、
サロモンが入ったと。
全く同じ区画じゃないですけどね、
はい、
うん、
そうね、そう、あそこにスニーカーって かなり普通あの定石ではない、
ナイキでもアディダスもなくサロモンが入ったと。
そうそうそうそう、うん、
そこにスニーカー意外だよね。でもね、
意外だよ ね、
うん、
そしてめっちゃ売れているという、
めちゃくちゃ売れてる、うん、だすごく女性にもこう女性でも買うっていうのは、
うん、
すごく象徴する売り場だなと思いますよね、
うんうん、
サロモン。
でもあれじゃないですか、林さんとか業界も長いからこう老婆心としてそんなにファッション的に売っちゃって大丈夫とかきっと思ってらっしゃるんじゃないかなと思って。
あんまり思ってないけど、
そんなこと
あんまり思ってないけれども、もう結構スニーカーシフトが最初に言ったように、
うん、
カーウツからスニーカーあのシフトってもう完全にもう定着してるんで、
うんうん、
一時的な流行、もちろん ブランドとかデザインで流行はあるんだけれども、
うん、
まあ、それはちょっとそれで警戒はしないといけないんだけども、
うん、
スニーカーマーケット自体がその極端にこう乱高下するってそんなないような気がするんだよね、
うん、
でその一方で、うん、じゃあなんでナイキとアディダスがこんな調子悪いんですかね、
う
ん、
もうマーケットと取りかなり取っちゃったから、もう限界までいってるからね、
限界までいってるから
それは影響するよね。そのサロモンとかオンとか他なんて、
う
んうん、まだ母数が全然違うので、
うんうんうんうん、
まだ伸びしろしかないけれども、
ただなんかいやさっき今までの話だと、
うん、
履いてる人が、
うんうん、
要は本当に5年前ぐらいだとみんなナイキとかアディダスを履いてた人が、うん、今サロモンとか他に変わってるわけじゃないですか、
うん、
だから入れ替わってるわけですよね。
そうそう、
まあ、入れ替わってるもそうだ、うん、まあ、バリエーションが増えたんだろうね、そのマーケット選択肢というか。
あ、なるほど、
ね、毎日やナイキ履いてるわけじゃないのでみんな誰も、
うんうんうんうん、
その5足だったら5足、10足だったら10足持ってる中の、
うんうん、
全部ナイキというよりもちょっといろんなものをちょっと履きたいねというような、うん、
なるほどなるほど、要するにこうスニーカーブームというか、うん、どんどんどんどんみんなスニーカー履くようになり、まあ便利だからね、
うんうんうん、
ただその時のこうブームになった時はナイキとアディダスぐらいしか選択肢がなかったんだけども、まあ、だからみんな履いてたんだけど、うん、そこにホカとか、
うん、
サロモンみたいな新しい選択肢が出てきて、
まあ、ナイキアディダスニューバランスだよね、
はいはい、
うん、
昔はね、
うん、昔とかも数年前、
はい、数年前、
うん、
そこにこう新たな選択肢が増えてきたんでみんなもそこにこう置き換わってるというか、うん、履き替えてるということですよね、うんうん、まあそんな感じだよね。ただ僕ね、
はい、
いやでアシックスも今いいじゃないですか、
はい、
業績、
うんうん、
ただ僕まああの今後の話になっちゃうけどいいのかな。
あ、どうぞ。
もういきなり今後、で いやすごくナイキショックとか言われて、うん、で今アシックスも時価総額2兆円超えてますみたいな話なんですけど、
うんうん、
やっぱりねナイキって
2兆弱ね、
うん、2兆弱、うん、ナイキってなんかやっぱり相当なんていうのかな底力が相当あって、
うんうん、
今なんかちょっとこう業績でね目先悪くて、うんうん、ってなんかまああのこうまあこう見てもさ置き換わってる感あるけど、
うん、
いや結構ねこの王者ナイキって、うん、なんかかなりまだ盤石というか、
うん、
なんか自力がだいぶ違うんじゃないかなとは思ってるんですよ、
うんうん、
で結構ナイキってその一番ナイキを象徴するのってあのなんだっけニットスニーカーの、
はいはい、
あのフライ、
うんうん、
フライニット、
うんうん、
フライニット、
うん、
あれってやっぱりもう他社の追随を許さない、
うん、
なんかこうなんていうの一つのサプライチェーン革命で、
うん、
今までこうシューズってあのパーツが多いじゃないですか、
うん、
それをこうアッパーをほとんど一素材に置き換えるってかなり革命的で、うん、でもそのフライニットみたいなスニーカーってまだ出てきてないんですよね、
うん、
で一方でなんだっけあのロボットでさパリオリンピック中に
あオンね
オンやってて、うん、あれロボットとスプレー、うん、あのエレクトロスピニングでパーって吹きつけて、
うん、
スニーカー作るみたいな、
うんうん、
やってたんですけど、うん、いや ああいうのも出てきてるっていうけど、
うん、
あのエレクトロスピニングとロボットで、
うん、
吹きかけて作るって、
うん、
僕からすると、
うん、
なんかいやなんかかっこいいし面白いけど、
うん、なんか見た目は派手だけど
そうそう、うん、なんかポットでの、
うん、
なんかちょっとでやりましたみたいな思いつきでやりましたぐらいな感じで、
うんうん、
なんかナイキのフライニットとは全然こうレベルが違うというか、
うんうん、
なんかちょっと違うなって思ってるんですよ、
うんうん、
でここまでなんていうのスニーカーを作ることを進化させてるのって、
うんうん、
やっぱりナイキがもうダントツで進んでて、うんうん、でアディダスがこういろいろスピードファクトリーとか、
うんうん、
その 3D プリンターみたいなものを作ってやるみたいな
でもそれもサーキュレーションとかもね
そう、
うん、
だけどそれもちょっとやっぱちょっと失敗してスピードファクトリーとかは
なくなって
撤退してるんですよ、うん、だアディダスでさえ失敗しててナイキもまあ今マーケットのこう動きでちょっとなってるけど、
うん、
結構ねあのナイキがいるポジションってまだかなり上にいて、
うんうん、
今後この新しいホカとかサロモンとか、
うん、
ここら辺がなんか新しい何かで追随するのかどうかっていうのが今後のポイントかなと思ってます、
はい、なんかまさにそこのあ今の横山さんの話が何のこっちゃねんって思う人もいると思うので、はい、そのエレクトロスピニングってそもそも何やねんって思う方も多いと思うんですけども、
はい、
それはオンがですね、
うん、
あのスニーカーのオンですね、
はい、
オンがこうその不織布を出すってことですね
なんかこう吹きつけるんですよね
吹きつけて、
はい、
こう不織布としてアッパースニーカーのアッパー作ってそれをソールとガッチャガッチャンコしてだからアッパーが単一素材になる
そうですね
でそんなん強度としてどうなのとか思われるかもしれないですけどもそれを圧倒してしまうのがそれ履いてるヘレーン・オビリーさんかなっていう選手、
はいはいはい、
今回オリンピック金メダルなんですよね
金メダル取っちゃって
金そうだっけ？
あれ金じゃないっけ？
男子女子？
女子
違うような気がするんだ
あれ金じゃないかもしれないけどメダリストなんですよ、
うん、
何メートルだっけなマラソンあれマラソンじゃないかなちょっとこれは
ちょっと待ってください
ヘレン・オビリじゃないヘレナ・オビリだっけ
はいちょっと
はい
ちょっと、うん、今調べましょうか
はい
まあ、というかメダルを取ったんですよね
そう
ヘレナちゃんが
そう、はい、ヘレンかヘレナか、
うん、
ハッサンですねシファン・ハッサン
ん
女子マラソンの金メダリスト
あれじゃあ誰だっけ
ハッサン
パソコンをカチャカチャ叩いて
はいちょっと今調べてますんでは
い
調べましょう
まあ、ちょっとそれは調べるとして
調べるとして、は
いそう
はい、ただまあ、
うん
はい、有力選手が履いていますと
そう、はい、あすいません女子マラソンのこれ銅かなすいません銅です
銅メダル
銅、メダルすごいよ、はい、銅メダル取ったのねあれ
そうまあ、だからさ、うん
はい、可能性はあるってこと
ですねそう可能性というかあすいません銅ですね、
うん、
そうなんですよという、
はいはい、
まあ なんですか、じゃあパフォーマンスも発揮しちゃってるじゃんみたいな話ではあるんだけど、まあでも横山さん言ったようにその、うん、ニットのあのスニーカー革命って多分本当にナイキって、うん、もうあれが他のメーカーにもザーッと広がって、今もうスニーカーといえばああいうものっていうものもすごい広がったし、
うんう
ん、なんか革命だったなと思うんですけど、うん、私なんかこの、まあ、この私がこんなスポーツとか取材するようになったのこのたった半年ぐらいの間ですけど、担当になってなんかいろいろ作ってる人のインタビューをして、
うん、
え、この人たちこんなにこのワード使うんだって驚くワードがあるんですよ。
ほうほう、
それがイノベーションとか、
イノベーション、はい、うん、あ、イノベーションね、
そう、
うん、
パフォーマンスとか、
うん、パフォーマンス、はい、
で、
なるほど、
なんかね、これは自分がすごくこの人イノベーションっていう言葉をなんか3分に1回ぐらい言うなと思ったのは、
はい、
オンの創業者さん、
はあ、
すごい言うんですよ。で、別のインタビューでファッションスナップさんのなんかナイキの結構偉い方のパリ五輪前のインタビュー読んでても、
うん、
なんかすごいイノベーションって言葉が出てきて、うん、なんか産業に1回ぐらい出てくるなこれみたいな思ってたら、
うんうん、
多分 F さんの記者さんも同じことを思ったのであろう、
うん、
すごくイノベーションって言葉が出てきますねみたいな質問があって、
うんうんうん、
あ、やっぱそういう感覚をみんな受けるんだなと思いまして、
うん
うんうん、なんかね、そのイノベーションをしてこのスニーカーというものの可能性をもっともっと広げていけるんだ、それによってスポーツというものがもっともっと可能性が広がるんだっていうことを、私は本当にこの半年しか取材してないから純粋にびっくりしたんだけど、あ、本当にそれができると思って作ってるんだっていうこと。なんかさ、一般の街でスニーカー履く分にはさ、別に今も市場にあるものでさ、もう十二分に十分じゃん。そんなすごいパフォーマンスを発揮しなきゃいけない場面ってないし、
ない、ね、
履いて歩けて足が痛くなければそれでいいわけじゃないですか、
うんうん、
なんかそうじゃなくって、本当にスポーツのそのなんつうの、すごい過酷な状況とかでやる人たちのためにはイノベーションの余地が猛烈にあって、でそこを突き詰めていった結果、多分そのフライニットとかもかつて出たんだろうし、でそれが今となってはマスのプロダクトとしても一般になるだなみたいなこともあって、うん、でこれもすごく面白かったのが、そのオンの創業者さんのオリビエさんが、オリビエさんに4月ぐらいに会ったんですけど、なんかその王者ナイキがね今ちょっと苦しんでますねみたいな水を向けたら、
うん、
まあ、なんかそんなことはね、オリンピックで何度もメダルを取ってきたすごいアスリートに対して今ちょっと調子が悪いのどうしてだどうしてだって責めるようなことはなんかナンセンスだと思うよみたいなことをおっしゃられたのと同時に、なんかもしかしたらここ数年間なんかちょっとイノベーションをするっていうことがもしかしたら足りてなかったのかもしれないですけどねみたい
な
言い方をされたんですよ。でさ、まあ確かになんかそう言われてみると、ナイキってすごくこの私たち一般人にも分かるイノベーション、であの厚底、駅伝の厚底シューズ、
ランニングシューズね、
そう、うん、あれは本当に、あ、そんな、そういうカーボンですか、カーボンなのかな、うん、メタルなのかな、うん、なんか入れることによってそんなにすごい人が履くと、
うんうん、
すごい結果が出るようになるんだっていうのを知らしめたもので、うん、あれは一つのイノベーションだったんだと思うんですけど、
分かりやすい話だよね、
うんうん、
じゃあ他のそのホカとかさ、うん、オンとかってイノベーションしてんの、
して、だからその本当にだからオンとかはその横山さんが、うん、はい、いやいやこれはちょっとちゃんちゃらどうかと思いますよっていうエレクトロスピニングを、オンは本当に画期的なものができたと、パフォーマンスもそうだし、
うん、
単一素材でそういう風に、うん、マシンから出るから、
はい、
なんていうの、もう生産地もさ、その工場とかも大きい面積取らないから、その売る場所で作れば CO2 も出さないし
とか、パフォーマンスでしょあれちょっとした、
まあ、分かりませんよ、どこまで本気でこれに未来が本当にある
の。その他はなんかそういうナイキの、
うん、
あのカーボン入りとか以外、
うん、
なんか身に匹敵するようなイノベーションを繰り広げてここに来てるの、うん、サロモンとか
で、ね、サロモンは展示会に行って、
はいはい、
驚いたんですけど、 パフォーマンスと、はい、まあ、スポーツスタイルっていう、そのパフォーマンスをそのまま色替えとか素材替えとかしてるファッション寄りのものと別であるんですけど、なんかね、パフォーマンスの方の展示会行くと、 あ、こんないろいろバリエーションあるんだっていうのにまず驚くのと、うん、でね、その中の一つがすごい印象的だったのが、うんうん、なんかね、ソールが裏返してみると、うん、なんかこう柔らかいマットレスにこう重い鉄球とかを落とすとさ、ボヨヨンってなるじゃん、
はいはい、
そういうボヨヨンってなった形状がいっぱいソールになってるみたいな、
はいはいはい、
そういうシューズがあって、はい、なんかいろいろ不思議ですねみたいなことを言ったら、
はいはい、
あ、これはなんかああいう100マイルとか走る、本当に160キロとか、
はいはい、
そういうの走る、山で走る人とかが、もう本当になんか最後の最後の方とかで、
はい、
もう足が痛いみたいな風になってきた時に、はいはい、こうなんつうの、分散する体重が、
はいはいはいは
い、だからそれのそういうお声を聞いて作ったんですよみたいな、すみません間違ってたらちょっと訂正してほしいんですけど、はい、っていうのとか、でもそれ一つだけの話じゃないわけ、
うんうん、
一時が万事、これはこういう意図でこういう、うんうん、こういう感じで走る人とか、うん、こういう感じで山登る人のためにここをこうしてるとか、
うんうん、
どうしてるとか、
あー、なるほどね、
あ、なんかこんなに
一生懸命作って
る、そう、いろいろあるんだなとか、
はいはいはい、
あと今今日私テバのサンダル履いてるって言いましたけど、
はい、
なんかテバもね、あれ、なんか地殻変動が起こりつつあるんだなと思ったんですけど、
はいはい、
テバってデッカーズっていう会社がやってるんですよ、
デッカー、はいはい、
アメリカの、
そう、
はい、うん、はい、
でデッカーズが持ってる一番大きいブランドアグなんですけど、
はいはい、
アグとは別でホカもデッカーズなんですよね、
うん、
あ、そうなんだ、
そう、うん、で今テバでこの夏発売したトレラン用のサンダルっていうのがヒットしてまして、
あ、
でなんかそれどうやって開発したのかっていうのを聞くと、でもデッカーズの中のホカの方の創業者が今デッカーズの R&D の責任者みたいになってて、
なるほど、
でその人の知見を生かして、なんかウォーターサンダルが有名なテバだけど、なんかそういうトレラン用のサンダルってあんまり今まで作ってる、ああいう、うんうん、なんかこの間の登山特集の時にルナサンダルとかの話したけど、
はいはいはいはい、
まあ、ルナさんで走ってる人とかもまあたまにいますけど、
うんうん、
それよりもなんていうの、こうクッション性とか、
うん、
滑りづらいとか、そういう面で本当にトレランにフィットみたいなものを開発して、なんか今まで全くなんていうの、類似品がなかった空白のマーケットを作ろうかなと多分思ってるんじゃないかなと私は思うんですけど、
うん、
なんかそれに関しては今度副社長が来日するから聞いてみようと思うんですけど、うん、
テバホカコラボ、
あ、そうそうそうそうそう、
なんかテバとホカってなんかね、心がいいよね、
うまいね、
はい、
でなんか
欲しいね、うん、それいくらぐらいなんですか、そのテバホカコラボ、
それいくらでしたっけ、
コラボ、
コラボっていうか、
まあコラボじゃない、
うんうん、テバのトレラン用サンダル、
3万弱ぐらいじゃない
ですか、そんなすんの、うん、結構しますね、
まあ、イノベーションが詰まってるんで
2万5000か3万円ぐらい、
なんでそんな軽々しく買えなかった結構いい値段するね、
うん、
あ、サンダルでしょ、
B さんみたいな思い浮かべてるもん、
ああ
いや山を走ってきなさいよあれ履いて
この前ちょっと高尾山行ったんで、
うん、
俺もちょっと山付いてる、
え、素敵やん、
そうだから、その
高尾山ってケーブルカーで登っただけでしょ
え、ケーブルカーで登ったの
ケーブルカー、
はあ、え、下りもリフトとかで書いたの、
いや帰りは、
うん、
あのなんか神社みたいなお寺のとこ、
ほうほう、
え、1コース、
ほう、
1号路で帰ったけど、
ほうほう、おお、
だからちょっと買おうかなと思ったけど3万円はちょっと無理だなと、
ケチ、
うん、ケチじゃないでしょ、
うん、
はいはい、まあそういうね、結構いろいろ今新しい動きも出ている、
そう、なんか新しいものを作ろうっていう意識がすごい高い、いや分からんよ、そんなスニーカーのマーケットは常にそうでしたよ、磯泉さんがここ半年見てるだけだからそう思うだけですよって思うかもしれないですけど、
うんう
ん、なんかいろいろ変化があってすごい面白いマーケットなんだなと思って、
いろんなねスニーカー、
まあ、用品っていうのはそのイノベーションなんで、
うん、
やっぱりその実際にその洋服とか普通のファッションの上だとカジュアルだと、まあ、着て着心地がいいとか、
うん、
ちょっと汗がすぐ乾くとか、まあ、そういうぐらいの感覚だと思うんですけども、単純に言うと、でも例えばちょっと靴から外れるけども、ゴルフクラブ、
うん、
ゴルフ一生懸命やってる人にとってはそのどれだけいいスコア出せるか、どれだけ飛距離出せるかってやっぱりすごく、考えて、ちょっとでもこう改善できるようなものがあったら、
うん、
やっぱり数万円、数万円の違いだったら出すよね、
うん
で、ゴルフメーカーもものすごく、ゴルフ用品メーカーもものすごくその研究開発、
うんうん、
ボールだろうが、 クラブだろうが、もちろんその基準っていうのはあるわけだけれども、各スポーツ分野で、そういうのは やるし、そういうのはものすごい研究してやるし、それを求めてる消費者もいるし、うんうん、スキー、磯君さんやってるスキーだって、昔のスキー板と今のスキー板全然違うと思うし、
ね、より軽いのがいいとか、ね、
軽いしカービングとかそういうブーツ、うんうん、ビンディングとかも全部含めて、うんうん、どんどんどんどん日進月歩で進化してるし、うん、本当にもうそれこそイノベーション、イノベーション以外ないわけで、そういう世界っていうのは、うん、で、そのね、1分1秒を 0.1 秒争うようなそのアスリートシューズの世界なんかももちろん、
うん、
そのイノベーション、イノベーションの世界であって、だからちょっと我々が普段回ってるそのファッションの世界とちょっと物事の考え方がそもそも違うよね、
うん、
完全に数値になってデータになって現れる世界だし、
うんうん、なるほど、
それでみんな一喜一憂してるわけだから、
うん
うん、
そうかね、俺なんか
求めてるところが違う、
なんか真逆の感想を抱いてますけどね、
は
あ、今のスニーカーマーケット、
うん、
どっちかっていうと今ってスニーカーというかスポーツシューズでいうと、
うん、
今ファッションなんだと思うんだよね、そのイノベーションよりファッション化してるっていうのかな、
うん、
なんかイノベーションが全くなくて、
うん、
なんていうの、ファッションで売れてるだけなんだと思うんだよ、
うん、
そのなんていうの、ナイキでもミズノでも、
うん、
他でもオンでも、
うん、
ファッションで売れてるっていう気はしてて、本当のイノベーションって例えばゴルフシャフトだったら、
うん、
そのカーボンファイバーに置き換わるとか、
うん、
シャフトがその本当に素材そのものが変わるっていうのが本当のイノベーションであって、
うん、
スニーカーもだからそのなんて、今までなんかいろいろこうパーツとかがあったのが、
うんうん、
一気にもう1工程でできるっていうのが、
うんうん、
まあ、本当のイノベーションだと思うんですよね、
うんうん、
だけど今ってなんかまあナイキがこういっぱい、ナイキとアリダスが加勢してたのがコラボに飽きられて、
うんうん、
で新興ブランドがバーンって出てきて、うん、あれもこれもいいねっていう、だけどそのそれぞれのブランドが、いやなんかそれぞれいいとこあると思いますよ、でも、
うんうん、
せいぜいゴアテックスで撥水使ってますとか、なんかクッション素材がいろいろありますとか、それ別に多分今まで全部あったものをただ組み合わせて作ってるだけなんじゃないかなと思ってて、それをもうちょっと画期的な、
うん、
なんか本当に画期的な素材とか製法とかでなんかできてるのかって言われるとどうなのかなとは正直僕は思ってるんですよね、
うん、
なんかだから洋服も同じで、だから ナイキばっかり話したけど、ナイキがこの前そのナイキフォワードっていうのを作って不織布のウェアなんですよね、
うんうん、
でも今まで洋服ってカットソー丸編みか織物か、うん、まあ、縦編み、
うん、
3,4 種類しかなかったの、不織布って、
うん、
前から出てきた時もフィーチャーされたけど結局使われなかったけど、
うんうん、
いきなりこの令和の時代になってナイキがもう一回不織布出してきたみたいなのはイノベーションだなと思うんですけど、うんうん、でもイノベーションって本当はそういうことじゃない、まるっきり入れ替えていくっていうのが本来のイノベーションだと思うんで、
うんうん、
今のスニーカーブームって、まあ、新しくバリエーションが増えましたよっていうのが多分今、
うんうん、
でまあ、これ5年ぐらいは続くと思うんですけど、
うん、
その後本当にイノベーションが起こした企業がまた市場を全部かっさらうんじゃないかなって僕の意見でございます。
なんかオンの創業者さんの話を聞いてて思ったのは、なんていうの、その走り手の意識が変わるっていうことが多分イノベーションなんだと思うの、
扱う側の、
そうそうそうそうそう、だからなんか、ま、さっきのサロモン の, その160キロ走る人の方が最後の方に足の痛さが軽減するとかっていうことはイノベーションなんだと思うのよ。だからその
改良じゃない、
まあ、改良かも、まあ、どこを持ってイノベーションとするか、その生産面も含めてイノベーションできたらそれは素晴らしいから、それこそオンはそういうエレクトロスピニングで、
うん、
そういうことも考えているんだとは思うんだけれども、まあ、イノベーションという言葉まで使うとさ、正直そんなね、年1回必ず発生するものではないと思うんですよ、まあ、小さなことをいろいろ改良改善を積み重ねて、そのあちょっと足がぐねってなるのをこのプレートで抑えるとよりならないとか、そういうことを積み重ねていった先に何かしらがあるんだとは思
う。でもまあ僕が言うイノベーションはそのロボットでエレクトロスピニング、
う
ん、あれが普及したらイノベーションですよね、
うんう
ん、まあ、
そうですよ、
あんまりその生産におけるイノベーションとその履いた人の感じるイノベーションってちょっと分けて考えた方がいいんじゃないですか、
う
ん、
履いた人のイノベーションってめちゃくちゃ
そのタイムが出るとか、
それってそれ履いた人が努力してからじゃないの、う
ん、まあそれももちろんあるけどそれだけじゃないので、
シューズのおかげじゃないでしょ、それ
シューズのおかげもあるよ。でも
レーザーレーサーとかはさ、うん、あれでバチコンと変わるわけじゃん。
あれイノベーションなんだ。
あれはそうでしょ。
イノベーションってそんな、なんか、なんかあれな、そういうイノベーションなんだ。
イノベーション、
ね、もうちょっとすごいことなのかと思ってた、イノベーションって。
まあ、何をもって何をすごいというのが個人の評価に分かれるので、うん、ちょっとここで話を置いておくが、うん、なんかその、いや、そんなんただのファッションとして売れてるだけじゃんというお話も確かにそうなんだけど、でもなんかこの間、すごい、社長の会見とかを聞いてても、市場のニーズはすごくパフォーマンスによってますみたいな、ファッションじゃないみたいなことをすごく言うのよ。
基本的に昔からそのスポーツの頂上作戦なんですよ。その頂上、つまりトップアスリート、
うんうん、
ここがなくて成立しているようなブランドっていうのはそんなに有力ブランドではあんまりない。
なるほど。
ファッションだけで成立しているスニーカーって、まあ、もちろんそのラグジュアリーとかが出しているスニーカーとかはあるけれども、
うん、
スポーツブランドが出している スニーカーっていうのを スポーツまともなスポーツメーカーだったら必ず
トップアスリート
サミットをちゃんと抑えているから、うん、そこから裾野のファッションの方にこう広がっていくというような、図式ができていて、そういうイノベーションがない、そのトップアスリートがあんま活躍してないスポーツってそんなにそのブランドの背景としてもブランディングってそんなに魅力ないわけですよね、
うん、
ただ単にファッション追求してますっていうだけで、おそらくそういうブランドって今メジャーなブランドほぼない、
うんうん、
あのコンバースみたいにああいうもう、何クラシックなデッキシューズ出してるっていうんだとともかくとして、大抵だからその開発にトップアスリートの頂上をどういうふうに攻略するかっていうのは、
うん
うん、そこから裾野のマーケット広げていくっていうのがもう伝統的な手法でなんですよね。で、分かりやすい例えばアディダスとかだと、
うんうん、
トップ向けのロゴが違うでしょ、この三角のロゴと、
うん、
葉っぱのマークのロゴと、う
ん、あの葉っぱのマーク完全にファッション製品ですもんね。
ファッション製品で、
なるほど、
ファッション製品トリコロールじゃない、なんだっけ、月桂冠のこっちの方はもうヘリテージのもので、昔の過去の名品をこうファッションに落とし込んでいきますと、うんうん、でもサッカー選手が胸につけてるマークって違うよね、
うんうん
うん、でアシックス、まあ、ナイキもそうで、アシックスなんかも、70年代ぐらいまでの商品は、鬼塚タイガ
ー、うんうん、
2000年代ぐらいの商品は、スポーツスタイル、
うんうん、
でその上に最先端のこう、うんうん、パフォーマンスシューズがあってと、うんうん、そういう図式でみんなやってんだよね、
うん、
だから今すごくアシックスのスポーツスタイル、ゲルじゃないや、ゲルカイロの14とか売れてるけれども、
うんうん、
あれ2008、9年のものなんですよ、うんうん、要は2008、9年にもパフォーマンスシューズとして、ランナーに大人気だったものを今そういうファッションに落とし込んでる、
うんう
ん、たかが15、6年前のものがもうファッション商品になっていくと、だからそういうストーリーがないとなかなかスポーツシューズって本当のブランドにはなんないんでね、
うん
うん、一時的にこう履きやすいとかそういうことはなるかもしれないけれども、
なんかさ、それで言うとスポーツ確かにずっと昔からそうなんだと思うんですけど、
うん、
ここ過去5年10年ぐらいってそれがちょっと見えづらかった時期ではあったと思うんですよね。そのナイキとかが例えばオフホワイトとコラボをするとか、うん、もあったとして、でもちろんそのモデルとなっているものはナイキのそのなんだ R&D の精緻なものが詰め込んでいるとは思うけれども、うん、なんか受け手側の印象として非常にそのファッション的なものとして消費がされていたと思うんですよ、
うん、
でなんかそれがこの間消費者の意識がすごくパフォーマンス、そういうファッション的な消費じゃなくて、
ね、
うん、パフォーマンスの方に寄ってるんだっていうことをゴールドビンの渡辺社長とかも決算会見でおっしゃるし、
うん、
であとなんだアメアスポーツジャパンの ヒリア社長とかも、うん、それこそこんなにファッションで売っちゃって心配になりませんみたいなことを言うと、いやいや我々はねすごく別にファッションのための製品開発なんか一つもしてなくて、
なるほど、
全部パフォーマンス製品の色替えないしはもしくはそのままでしか出してないから、
うん、
なんだろう、それが陳腐化するなんてことはまずないんですよ、うん、みたいな、うん、
パフォーマンスの時代なわけですね今。
パフォーマンスの時代ですね、うん、だからこれだけスポーツブランド売れてると、
うん
うん
うん、まあね、
なるほど、じゃ時代が変わったんですね。
そう、はい、最高売り上げ連発だよねどこも、
うん
うん
うん、
そうなんだ、なんかパフォーマンスの時代に変わって、
うんうん、
時代が変わったのを印象すごい印象的だなと思ったのが、
うん、
アディダスとイージーをやってたカニエが、
うん、
ある靴を履いてスナップされて、
うん、
でそれが売れるということはこの春夏あったんですけど、
うんうん、
なんかそれがあのアークテリクスがこの間すごいシューズ強化を打ち出してるんですよ、
うんうんうん、
でそこでアークテリクスが売り出したクラックっていう、
うんうん、
なんかクライミングする人がこのパートナーが登ってる時に岩場で待ってないといけないから、
はいはい、
ちょっと靴キュだと辛いから履き替えたりするリレー用シューズとか言うんですけど、それを街で履いてるところを捉えたりとかしてて、
うんうんうん、
あんなにファッションとしてイージーやってた人が今そのパフォーマンスの靴、ね、
あ
履いて取られてそれが売れるってなんかすごい時代の変化の象徴だなと思って、
うん、なるほど、うーん、
で、まあ、そういうふうにアークテリクスがシューズ強化してたりとか、うん、ノースフェイスもここからシューズ強化しますって言ったりとか、
うん、
なんかここからシューズのマーケットはまたまたより面白くなっていくんだなと。
なるほどね、まあ、その象徴としてスポーツシューズっていうのが今面白くなっていると、
うん、と私は感じましたよというのが今週の取材でした、
はいはい、いや、いい話でしたね、
締めようとしてるのか。
そろそろ終わりたいなっていう圧をすごい感じる。
俺はいいけどさ、俺はいいけど皆さんがね忙しいのかなと、林さんね、林さんが
港区特集を抱えているからね、落ち着
きを失ってるなと思って、もうどうでもよくなっちゃった、
早く終わらせたいなとなんか考えてんなと思いながら、
いや、でも本当は言いたいことあるけど、うん、言うとまた長くなるからと思って、うん、言っていいのかな、
あ、どうぞ、
はい、手短に、
手短にね、
うん、いや、なんかほらそのラグジュアリーブランドも今のナイキだとほらトップ、あの頂上作戦ってお話しあって、
うんうん、
でほらラグジュアリーブランドもともとのさルーツは皇室御用達っていうの、
皇
宮御用達があの彼らの人との背骨になってたけど、
うん、
今もうさラグジュアリーブランドってそれすらもなくなってるじゃんと思って、
コモディティ化してるからね、
いや、あの皇宮御用達、皇室御用達っていうのが一つのアイデンティティだったと思うんですけど、うん、本当に10年前ぐらいは、
うん、
だけども、
まあ、ロイヤルというよりもセレブリティ、
そうだからそれがもはやセレブリティと か、うん、だからその皇室御用達である必要すらなくなってて今の高級ブランドは、だからスポーツブランドもなんかスポーツシューズとかもなんか時代がもうちょっと経ったらあんまりトップアスリート関係なくなるかもしれないじゃんって言いたかっただけなんです。
はい
はい、
ちょっとじゃあ時代の変遷を見ていきましょう。
でもなんかパフォーマンスの時代ってすごいなるほどって思いました、
はあ、
機能性の時代です、
うん
う
ん、
そうかも、
うん、
ちょっと前までユニフォームの時代とかさ、なんかいろいろ
ユニフォームの時代、
まあ、ちょっとごめんなさい、うん、もう忘れてください、
はい、
はいはい、
ちょっと、
はい、
そろそろ林さんが終わりたそうなので、
はいはい、結局かよ、そんないい話でしたよこれ、
はい、はい、という話を私 WWD ジャパンに書いた記事もあるのでリンク貼っときます。
あ、間違いない記事ですね。
間違いない記事ですよ、はい、どうなんですかその含みのある言い方はやめてほしい。
感じ悪いよね。
感じ悪いよね、
なんかさっき修正しなかったな。
すげえ感じ悪いよね。
意地悪、
慌てて修正、慌てて修正してた
よ、はい、
なんかさ、だってさ、新婚旅行行くんだから ね、
そ
んな
意地悪い、新婚旅行って何の関係なの
ね、本当そうです、
いないんだから来週、
はい、はい、というわけで今週もどうもありがとうございました、
はい、
はい。